裏で
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
さあ、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はドリームプランです。あらすじお願いします。
2021年アメリカ映画、ある日リチャードはテレビで優勝したテニス選手が高額小切手を送られているのを見る。そこで彼は生まれてくる子供をテニス選手にしようと決意。未経験者の彼は独学で教育法を研究し、78ページからなるドリームプランという計画書を完成させるが、
といったお話ですね。はい、じゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、前々回ね、ビリーホリデーのね、前回あの電気映画やってね、そこでちょっとこう不満がいろいろあったんですけれども、もうそのね不満を伏線回収、あの早いなって感じでね、見事にあのクリアしてるなと、もう感動しました、うん、僕は。
おお、
これを待ってた、これで、ね、これこれっていうことです。お願いします、うん、はい、じゃあおまけさん。
そうですね、まあなんかこのね、偉大なテニスプレーヤー2人のこととか、まあ全然知らなくあって、うん、あれだったんですけど、まあ、ちょっとこの前情報でいろいろちょっと知った上で見たので、なんかその辺をどう描かれるのかなみたいなを気にしながら見ちゃったんで、まああれだったんですけど、まあまあなるほど、こういう形で作ったんだなという感じに見終わった感じは思いました。はい、
こう NBK さん。
はい、とにかくジョン・バーンサルが可愛かったのでそう、まあ、とりあえずそれだけでも 大満足ですって言ったら変ですけど、5億点100ポイントみたいな感じですかね。
はい、
バンサルに。はい、
じゃあタンタン。
はい、なんかなんとも表しようがない感情を抱きました、この映画に。でもテニスのシーンは素晴らしかったです。試合のシーンね、
なんとも、
私もテニスやりたいなってなりました
ということでございます。さあ、みんなのね話のプランどうなっていくんでしょうか。監督ライナルド・マルクス・グリーンさん、この方はジョー・ベル、心の旅とかね、これも電気映画撮ってます、
うん、
あと日本では多分公開されてない
ないですかね、
うん、はい、ということで意外と知らない監督です。そして脚本ザック・ベイリンさん、これしか知りません。ドリームプランしか私知りませんけども、やってます。キャスト、ウィル・スミス、アーン・ジャニュー・エリス、サナイア・シドニー、デミ・シングルトン、トニー・ゴールドウィン、ジョン・バーサル、リーブ・シュレイバーいたです。
うん、
うん、ということなんですよ。はい、ということで皆さんからいただいたねメールもあのございますので、こちらね、まずは当たり障りのないお話をしてから中盤あたりでメールご紹介してネタバレいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでね、大前提として電気映画ですからね、皆さん。
もう、
ネタバレみたいな、
何を持ってみたいな、
何を持ってみたいなところはありますのでそれは緩やかな気持ちで聞いていただきたいと思います、
はい、
さあどうですか皆さん。
これあれみたいですね、脚本のザック・フェリーさんは今度待機中ではクリード3やるみたいですね。
おお、
へえ、
はい、今度はマイケル・B・ジョータンが監督するらしいっぽいですけど、監督自体も。
おお、なんか、なんかスタローンみたいだな
そうやね
面白くなってきたな
あとだから結構このリチャードさん本人は全然関わってなくて、うん、実は見てもないらしいですけどこの映画。
マジ、
はい、
関わってないんだ。
関わってないんですけど、逆に言うと、うん、あの娘さんたちはがっつり関わってる。あのセリーナ・ウィリアムスとヴィーナス・ウィリアムスと、あとお姉さんの、今だから名字変わってるか、イーシャープライスっていう方が、
うん、
あのもう関わってて、結構なんか勝手に作られた感はな、勝手に作られた感はお父さん側にはあるかもしれないけど、
うん、
他の家族的にはないみたいですね。なんなら協力的にみたいな、
うん、リチャードさんが関わってないのは結構私的には意外な感じです。
そうだね、
そうですね、うん、
なんなら結構でかそうな感じはしますけどね。
ね、
要素
としてね。そうなんだ。
そうですね。
うん。
あの、そうですよね。
うん。まあ、あとこうウィル・スミス、
うんうん、
実は主演なんですよ今回。アカデミー賞確実って言われてるんですね。
こう日本の映画の宣伝のね、
うん、どうですか、すごい確実ですかそこ。
いやもうもはやなんかもう、ね、去年のなんかアカデミー賞のことを考えると全てにとおいて確実と言えない感じがあるんですけど。
アカデミー賞で確実って言えることは基本ないです
ね。ないな、ないなってことが去年分かったんで。一番確実っていうね、全ての面では思って、それで演出してた去年主演男優賞がね、ああなってもうあの関係者も視聴者も全員がポカンとしちゃったということがあったので、
お家で寝てるみたいな感じじゃない。
そうね、そうだからそれのね、あのそっち方向のプランがなかったって演出になっちゃってたんでね、
うん、
本当
に、うん、確かに
プラン通りにいかなかったんですね。
そうですね、
しくじっちゃった。
プランだけじゃなくてちゃんとプラン B も用意しようよっていうね。
そうね、プラン B
も
ね、
プラン B エンターテインメントもちゃんと準備してくださいっていうことです。何の話ですかこれね。
でもウィル・スミス顔も違うみたいな感じは思いましたね、見てて。
顔も違う、
体重増やしたんですかこれ。
あ、なんかね、輪郭とか違う感じがしましたよね、うん、
あ、へえ。
なんか
なんとなく
ウィル・スミスなんだけどウィル・スミスみたいな。あれっていう感じで見てました。
あ、そうなんだ、うん、この人ずっと変わんないなと思って見てたわ。うん、変わってたんだね。
ちょっとだからメイク的なやつでいじったっぽいのかな。
小顔の印象も確かになんか違う感じもしました ね、
ね。
このビーナス・ウィリアムズ役の方は左利きらしくて、でもビーナス・ウィリアムズは右利きだから、すごいトレーニングを、まあもちろんテニスも未経験だからな上に利き腕と違う腕でスポーツをやるっていう、うん、すごい。いや私も左利きだからめちゃめちゃ気持ちわかるんですけど、超大変だっただろうなって思います。
え、それなんでキャスティングしたのみたいな。
いやまあ似てたんじゃないですか、幼い頃のヴィーナスさんに。
あ、そこか。
でもそうですよね、最後写真出てきましたけどすごい似てるなって思ったんですよね。
うん、
姉妹の方も、
うんうんうん、
今更ですけど、でも電気映画似てる似てないはどうでもいいですけどね。要素としては別の人間だしね。なんか演技的にあったのかな。
まあまあまあ、でもまあトータル ではあるんだろうけどね。
いやでもテニスって左利きだとすごい有利って聞くので、私もバスケじゃなくてテニスやればよかったなって何度か思ったんですけどね。でも2時間もあんな動き回れないですよね。ほんと体力がすごいなって思います。っていうのをすごい感じました、試合のシーンが多かったので。
そうね、
ずっとね、耐えて打ち返してみたいなって。
まあ正直スポーツやってる人すごいなって、もうそこはもう
まあまあ
やってない人からするともう一緒くたですけどね、もうね。バスケもすごいよ、ずっと動いてるしみたいな。
うん、
うん、すごい。
いやバスケはでも他の人いるからちょっとゆっくり行こうみたいなのできますけど、テニスはまあダブルスだと違うかもしれないですけど、シングルスはもう自分が動かなきゃ何もならないから、すごい精神力がないと途中で投げ出しちゃいそう。
そうね、
でも結構あれですよね、テニス、私はあんま全然選手とか知らないですけど、途中で出てきたビカリオさんでしたっけ、なんかスペインの世界一のプレイヤーみたいに、こう負け続けてるとすごい苛立っちゃってラケット投げたりっていうのをなんかニュースでよく、それで罰金取られるとか、なんか審判に暴言吐いたりとか、うん、そうあるから、本当すごいメンタル面でもかなりのトレーニングが必要なスポーツなんじゃないかと、
うんうんうん、
ぶつける相手がいないみたいな意味でって思いました、うんうん、
あのコンプトンでしたね、
うんうん、
これね、あの最初の家が、
うんうん、
コンプトンといえばっていう感じ、ストレートアウトコンプトンになっちゃいますけど、
うん、
まあ、さっきも言った、
あ、なるほど、
オープニングで言ったキングオブウェストコースとケンドリック・ラマーって言ったんですけど、ケンドリック・ラマーもコンプトンからみたいな感じなんで、
うん、
そうですね、生活というか
同じ街にいたかもしれないですね、
いたかもしれない。ちょっと下になる、世代的には下になるのかな。
そっか、じゃあ後から来たんだ、
まあ、ギャングとかも多くて生きづらい街みたいなイメージがちょっとついちゃってますけど、
NWA とはほぼ同時期ぐらいだよね。
まあでも近いんだよね、だからその辺
ちょっと前じゃないかな、犬だ。あ、どうだ、そっか。同じぐらいか。あ、ちょっとギャング出てくるシーン。
でも結構こう、大変になってくる時期は被ってくるんじゃない？
もうなんなら同じ映像をもとに、うん、警官の暴行シーンとか、同じ映像をもとに作ってる再現映像じゃないかな、みたいな感じはしましたけどね。
なんか当たり障りないところでいくと、なんか音楽やったクリス・パワーズって方が、パワーズか、あれですね。それこそ、じゃあユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーとかやったりとか、
何
最近だ、去年のリスペクトやったりとか、うん、なんか最近こういう、なんだろう、あの話題にするようなものを結構やってますね、連続で。あとグリーンブックやったのか、この人ね。うん、アカデミー賞のね、あれしたっていうね。
なるほどね。
まあ、だからちょっとこう選ぶ題材的にはそういうね、国に差別的なものが絡んでくるようなものとかをね、ちゃんで演目やってるんだなっていう感じがしますね。
ということでね、もう皆さんもぜひね、これアカデミー賞確実なんで、あの見てない方は見に行っていただいてね、確実だなと思っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、皆さんからいただいたメールご紹介して、僕らもね、お話をもっと膨らましていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
ということで、じゃあメール、こたつさんお願いします。はい。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、だし巻き卵さん。ドイラジの皆さん、ドイラジワー、
ドイラジワー、
ドイラジワー、
ドイラジワー。映画本編と関係ないのですが、本作の翻訳監修で女子プロテニスプレイヤーの伊達公子さんが参加されていることをエンドクレジットで知り、大変驚きました。伊達公子さんはウィリアムズ姉妹とも対戦したことがあるそうで、きっと字幕の監修もしつつ、お父さんこんな人だったの？とかびっくりしたんじゃないかなと思いました。本編ではテレビカメラに映るから緊張しないように練習しようと最初からスタープレイヤーになることに念頭を置き、試合だけでなくインタビューの練習も行うのは斬新だなと思いました。正直本編終了後に流れていた父リチャードとウィリアムズ姉妹のビデオ映像、あれもきっとこの子たちは将来ドキュメンタリー番組や映画になるはずだから、その時の資料映像にしようと思いながら撮影したんじゃとすら疑っています。自分が日本人だからというのもあるのですが、一流のコーチに対して将来金払うから今は無料でコーチングして、娘だけじゃなくて家族全員の面倒も見てと、ちょっと厚かましすぎるんじゃないかなともやっとしてしまいました。リチャードも自分で謙虚であれとか言ってる割に自分が全然謙虚じゃないし、相手に無理難題ふっかけてんじゃんと心の中でかなり突っ込んでました。ただ時代背景としてはまだ黒人が差別を受けやすい時代であるということもあり、自分を強く見せる必要があったからこそあのような態度になったのかなとも思います。アカデミー賞作品賞などにノミネートされていますが、本当にオスカー取れたらいいなと今からワクワクしています。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、迫力ある試合描写で2時間24分という長い上映時間もあっという間でした。しかしなぜ娘たちではなく父親が主人公なのでしょうか。キング・リチャードという現代はシェイクスピアによるリチャード3世を想起させます。ウィキペディアではこの人物を狡猾、残忍、強端な奇弁家とされています。まさにコーチやスポンサーらと交渉したこの父親です。また劇中で家族がエホバの証人になることも触れています。その王国会館がキングにかかっているのかもしれません。さて、アメリカ映画の伝統に成功した男性の一代記があります。この映画もサクセスストーリーだと見えます。だからこそドリームプランという放題になったのでしょう。ゲットにロス暴動と黒人差別を乗り越えるという描写もあります。しかし先ほど述べた曰く付きの名前をわざわざ題名をつけてこの男を描くの一筋縄ではいかない。彼でなければアメリカではヒーローにはなれないということかもしれません。シンデレラの教訓とともに成功とは小切手であると正直に言い切れるのはアメリカだけのはずです。そんな彼を演じたウィル・スミスはまるで本物と見間違う試合の再現と同じく見事に彼を再現していると言えます。試合描写と比較しても負けない演技でした。ラジオネームスートラマンさん、ドイラジの皆さん、はじめまして。ドイラジは、
ドイラジ、
ドイラジは、
はじめまして。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。娘が生まれる前に制作したテニスの世界チャンピオンに育てるためのプランをもとに実際に育て上げた父親の話、そして放題ドリームプランと予告で知って、なんか嫌な話だなぁと思いましたが、実際映画を鑑賞すると少し印象が違いました。予告でなんか嫌だなぁと感じた部分は決してないわけではないですが、映画本編ではそのプランがすごい素晴らしいと描いているわけではなく、その異常なプランを作らなくてはいけなかった理由を描きたかったんだろうなと感じました。 宣伝の仕方に違和感を感じます。アメリカで黒人が置かれる立場はいろいろな映画を見て理解しているつもりでいましたが、練習中にギャングっぽい男たちに声をかけられるシーンでは単純に身の危険を感じるし、悪い道への誘惑や入り口がすぐそこにある感じがしたし、通報されて家に警察が来たシーンでは厳しすぎのは分かっているがそこまでしないといけない黒人と白人の差も感じたし、一番は大会に出る出ないの話の時、正直出してあげればいいじゃんと思っていましたが、世界中の黒人少女たちの代表になってそれを背負っていく覚悟があるのかなんて思いもせず、黒人ってだけでそんなことまで背負わされるなんてやっぱりおかしいよなと感じました。そしてその覚悟があるってそりゃすごい選手なわけだと思いました。ただこの話は決して普遍的な話ではなく、才能も運もあって超特別な事例で、親の決めたレールを走らされて不幸になった子もいるってのは理解してないといけないなと思いました。最後に、同じ父親として黒人だとか自由意志だとか才能だとかは抜きにして、娘たちをここまで信じ抜けるのはすごいなと思います。自分の子供の可能性を親である僕が決めてたことってなかっただろうかと少し考えさせられました。なるほど。そしてラジオネーム頭脳少年さん、ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
鑑賞直後は期待通りの面白さだと感じました。作品にあふれるポジティブなメッセージが良かったです。ウィル・スミスの演技も素晴らしく、アカデミー賞の主演男優賞ノミネートも納得でした。2時間強と少し長い作品でしたが、テンポが良くミス場も定期的にあり、長さをあまり感じませんでした。ラストに実際のウィリアムズ姉妹やリチャードの映像が流れたのも良かったです。よく言えばテニスの試合がもう少し臨場感が欲しかったです。そして今作の物語に素直に乗れるかどうかは、父親のリチャードが毒親に見えるかどうかで変わってくる気がしました。僕は鑑賞中はあまり毒親に見えなかったです。日本と違い、ドラッグと殺人が隣り合わせの地域コンプトンではレールから外れた黒人には文字通り死が待っています。この環境で子育てをするには、一見押し付けにも見えるほどのリチャードのようなプランが必要なのかもしれないと感じたからです。しかし鑑賞後、いろいろと事実を調べていくと、娘たちが黒人社会からのし上がった苦労人として応援される存在になるために、リチャードの意思で比較的治安のいいロングビーチから危険なコンプトンにわざわざ引っ越したと知り、おお、それはどうなんだろうと疑問を感じ始めました。その部分は映画では描かれていないので、それをもって作品を評価するのも違うかもしれませんが、なんだか今この作品の評価が定まらずモヤモヤしています。あと、リチャードを見ていて思い出したのが亀田三兄弟の父、亀田四郎さんでした。しかし四郎さんとリチャードは違います。亀田三兄弟の次男、亀田大輝さんはプロになってからも子供の頃から絵に強い興味があったと、まるで後悔を感じているかのように言い続けていました。ウィリアムズ姉妹からはそのような後悔を思わせる発言が聞こえないところが、リチャードと四郎さんの子育ての違いだと思います。そしてメンバーからです。畑さんです。皆さん、どうでしょう。
イラジワ、
イラジワ、
ドリームプランいかがだったでしょうか。畑さんが作ったみたいな
関係者みたいな
関係者。
それはもうね。
ねえ、ヒゲに短パン姿でニコニコしているコーチ役の俳優は誰？気になると思った方も多いのではないでしょうか。そうです。あれがジョン・バーンソルです。可愛かったですね。才能ある実業家なのに破天荒な主人公に振り回される様子は、フォード vs フェラーリの役を思い出しました。映画時代は始まってすぐのプランの説明で、この父親ひどいなというイメージが強く残ってしまい、結局払拭されることなく終わってしまいました。親が自分の理想を子供に押し付けるのは見るのが辛く、ウィル・スミスの演技は素晴らしかったですが、全く好きになりませんでした。俳優自身が放つ善人オーラでも隠しきれない何かという点で、グレイテスト・ショーマンと似たものを感じる映画でした。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、皆さんからいただいたメールどうですか。
いや、私はテンションのところで何とも言えない感情をとか、すごいおやっとしたことを言いましたけど、この頭脳少年さんの感想にすごく、あ、そうだなっていうのがあったんですけど、この父親のリチャードをどう捉えるかっていうところが私の中ではすごく難しくて、まあ、私の人生だけでの感覚でいくとすごい嫌なんですけど、でもまあ、この家族の住んでいる場所だとか、黒人の人が置かれている環境だとか、そういうことを考えると、一概にもこんなことしちゃダメだとも言えないのかなみたいな感情もあり、どんな感情を抱けばいいんだみたいな気持ちになったんだなというのがすごくよく分かりました。 でもこのね鑑賞後いろいろ事実を調べていくとってところを見ちゃうとまたふむってなっちゃいますね。
お前が逆に鑑賞前にこの、はい、うん、コンプトに行った話とかを、
はいはいはい、
知っちゃったので、
なるほど、知らなか
ったっていうのがまあ、うん、そうそうねっていうのはありました。だからそういうものも描くのかなと思ったら、うん、そういうことはないから、
なかったですね。
あ、まあでも一応はね、うん、制作者としては娘たちが制作組織でやってるんだから、うん、まあこういうふうに描くってことにしたんだなっていうことは思ったしっていうことはあるけど、うん、まあなんかこう自分の中でどう定めるかっていうのはまたいろいろ思うところはあるなと思ったって感じですね、うん、この辺がね。
なるほどね。
そうですね、難しいな。
面白いね。僕はちょっとメールから外れちゃいましたけど、うん、実は映画がね超苦手だっていう話をね、これドイラジ始まったとこから言ってるんですね、こたつは、うん、
よく聞く、
よく聞くよね、うん、その頃からの立場と今みんなと俺が逆転してるなって今思いましたね、
はい、
うん、俺はもう まず皆さんね、すごい変化が俺は起きてるなと思うんですよ、うんうん、この話は実話であるみたいな文言が最近見なくないですか、もう。
はあはあはあ、
まあちょっと言い方変わってきてますよね、う
ん、いや映画内で使われなくなってきてません？
いやそんなことはないと思いますけど、でもなんか実はベースですみたいな言い方はしなくて、に影響を受けてうんたらかんたらみたいなすごい修飾が入ってきたなってイメージがあります。
え、どの作品でですか？
覚えてないです、いっぱい見てるから。実はベース、あ
ー、だからなんだっけ、ベースドオンでトゥルストーリーじゃなくて、
そうそうそう、
インスパイアドなんとかとか、うん、そういうのになってるとかはちょっと増えてきてるかもしれないっていう、
そうよね、
そんな印象です。
そういうことを言わない人も出てきてるってことだよね。
そう
さんが言いたい、だから全部が変わったとは言ってないってことだよね、小田さんもね、
うん、だからそう、うん、でもそうしろよってずっと思ってたわけ。つまり映画にする時点でフィクションなんだから、うん、そんな文言入れてたら映画作るの下手になるよってレベルだなと思ってたんですね。ね、それで何か本物だから、これ本当にあったことだからみたいので、物語としてなんか変なとこがあったとしても許されてしまうみたいな作りもね、よくねえなと思って、うん、事実がどうとか関係ねえんだよっていう、映画として面白いかどうかの話じゃんっていうところで、うん、この映画、映画として面白い脚色がすげえされてたなと思ったので、
うんうんうんうん、
事実とかどうでもいいんですよね、僕にからすると。
そうね、そう、なんならやっぱあの事実にないシーンとかもいくつか入れてるって書いてあったパンフレットとかには、
うん、だからそれが素晴らしいと思った、うん、ビリー・ホリデー、うん、そうしろよっていう、うん、
ところが分かってない。ビリー・ホリデーはビリー・ホリデーでそうしてたかもしれないけど、
いや
事実とか違うところはね、
だからそうそう、うん、だからその主題に対して、だからそこは創作して作れよっていう、ビリー・ホリデーだったら、あれは自分が作った曲にするべきなんですよ、絶対に。そういうぐらいの話を脚色して改変して、映画として面白く作れよっていう希望があったわけですね。
はいはいはい、
それに対して見事にこの映画は体現してるなと、うん、明らかに、創作であろうというのはなんとなくわかるわけですけど、それはね関係ない、これが面白い、これでいい、クールランニング見てるみたいな気持ちでした、
うん、
僕は、
うんうんうん、
のでよかったなという感じなんですよね。
なるほどね、クールランニングを見てるぐらいな気持ちで見ればよかったんですね。なんか私は電気映画だと思ってたから、これが事実だから、これを事実なんだとして私はこれを知識として蓄積しておこうっていう姿勢で見ちゃうから違うじゃんってなっちゃうんですね、
うん、
クールランニングは全然そんなつもりはなかったから、
電気映画なんてこの世にないと思っていいと思う、う
ん、だからそう、小田さんそういう派なんだよね結局ね、うん、そうそうそう、だからそういう区別じゃなくて映画として映画だよっていうことで
作れてるからね、
うん、
電気映画はない、そんなジャンルは存在しない。
そうそう、だから要はクールランニングは電気映画ではないねって話。
ない、もちろんない、
そうそう、
うん、
その前提でみんなそういう形で作ればいいじゃん、あのと実際にいた人の話であっても、
そうそうそう、で僕はそこを最初からあのこうドイラジ始まった時にずっと言ってたんですよ、これが事実だと思ったりする人がいるからちゃんとフィクションだって言えよって、
うんうん、
怒ってたわけですよね。こういうことが起きてほしくないからなんですよ僕は。電気映画なんてない、映画にはそんなものはない、これはね皆さんと共有したいと今日は強く思っております。
日本だけなのかもしれないですけど、その事実に基づくと感動するものであるっていうなんか前提条件があるみたいな感じじゃないですか。だからこう、うん、 この映画のタイトルがキング・リチャードからドリームプランになったのも、うんうん、なんで感動させようとしてんだろうみたいな、リチャー、キング・リチャードってタイトルだったら名前だけでなんか横暴そうだなっていうのはわかるじゃないですか、うん、なんか感動系ではないんだろうなっていう、だからそこの事実をもとにしてるんだったら感動するだろうみたいなのはもういらないって私は思いました、
うん、そうね、キング・リチャードだったとしてもだいぶハイコンテクストな気がしますけども、うん、シェイクスピア皆さんご存知でしょうみたいなぐらいだった
ら、まあ、あとだから、うん、あれだよね、きっとこれも、アメリカとかだったらって意味でいくと、要はキング・リチャードに呼ばれてたから単純に ね、 そうだからそれで伝わるっていうようなことですよねっていう、
なるほどね、
だから そういういろんなそのリチャード3世の云々とかもありつつかもしれないけど、そういうことじゃなくてもストレートにはいこの人ですっていう感じだね、ご存知みたいな、
うん、そのあたりはね IT アンダーバー K さんもおっしゃってますよね、
うんうんうん、だからその辺とかあれですよね、このスートラマンさんが、うん、こうね、あの予告でいろいろ受けた印象と違ったみたいなところにつながるかもしれないですよね、
うんうんうん、
だからスートラマンさんなんかはこういう予告だからそういう感動系かなと、感動系なんじゃないかなと思って見に行ったら違ったって感じなんでしょうねきっとね。畑さんがね、こうだからウィル・スミスの演技は素晴らしかったけどって、このハイジュシンが放つ善人オーラも隠しできない何かという点でグレイテストショーマンに似たものを感じる映画でしたということでね、
うん、
あの多分ねグレイテストショーマンの方が全然あのなんかそんな嫌な感じしないみたいなので、もっとすごかったですけどねっていうのはちょっと思いましたね、
うん、
結構こう意外と今回やっぱりアカデミー賞主演に入ったっていうのはそこかなと思うけど、この善人オーラを消せてるで、なんか見てる人にとってこうこの人を素直に見れる見れないまでの幅でやってるってとこが今回あのウィル・スミス来てるんだろうなって感じはちょっとしましたね。
そうね、やっぱりだってこの作中でもなんつうの、世間が善人とまず見てないっていう前提があるから、うん、だいぶ違うだろうね、その、うんうん、グレイステスショーマーみたいに、
グレイステスショーマー結構、うん、そうあの主人公でいい人こいつ何みたいなのをめちゃくちゃあのね、ヒュージャック魔力で隠せてるっていうすごい映画だなと思ってますけど、
うん、だからこう召集したり漂白したりするような感じではないっていうところは、うんうん、ね、なかなか誠実な作りだなと、
うん、そうね、だからこそこう畑さんは逆に全く好きになれませんっていうところまでいけてるって感じかもしれないね、
正しい
演技自体がね、
うん、畑さんがまるでちょっと関係者のような感じでドリームプランいかがだったでしょうかって書いてきてますけど、うんうん、とにかくジョン・バーンサルがね可愛くて、こんなに可愛いバーンサルは初めてなんじゃないかぐらいの感じでしたね、
うん、
ヒゲで短パンでいい人みたいな、
うん、
だいたいこういつもね、うん、困ってる顔してるんですけど、今回も困り顔が、
うん、まあ、違う困り顔になってきてる、
違う困り顔、
まあ、ちょっとフォード VS フェラーリは確かに似てる感じはしますけどね
振り回されてね、
うん、まあ、こたつはね白状しますと、うん、
はい、
ジョン・バーサルがやってたって昨日知りました。
なるほどね、
簡単に言われて、うん、えそうだったの、あの役、え
そうだ、ね、
なったっていう、俺全く気づいてないです、うん、
すごいびっくりして、
いやでもそれってすごいよね、
すごいことですね、うん、いやで
もあのね、わかる小田さん、俺もね、要はジョン・バーサル出るって知ってたから、
うん、
まだあれこいつかな、こいつか、こいつか、あこいつがこいつだってなったぐらいだから意識しないとわかんないぐらいの結構、うん、演技してた気がしますよ本当に。
なんかいつもより声が高かった気がします、
声高い、うん、
ね
顔の表情も違う、やっぱり
そうね、明るい、
そう、そうそう、やっぱフォード VS フェラーリ近いけど、フォード VS フェラーリの時はまだあジョン・バーサルの顔だなって感じなんだけど、うん、いつものその中であのまた新しい感じのね、困ったなって感じのことばっかりさ、なんか悩んでる人たちだけど、今回なんかもういろんな意味でちょっと変わった感じがして、いつもとね、
うん、
それはすごいなと思いました ね、 そ う、 ね、うん、そうそう、あとあのわーなんか超楽しそうみたいなジョン・バーサルやってるのが思ってね、うん、あでもいいことだなって言って、なんかひょっとしたら本人もこういう幅でいっぱいやりたいんだっていうのが出てるのかなみたいな、やっぱりある意味では今まで好きな人はそこ好きだったりするけど、昔のそのもうちょっとね違う苦悩をしてる感じとかが好きだからってなんだけど、本人はずっとそれやんのもなって思ってたのかなとかね、ちょっと思ったりして、うん、よかったなジョン・バーサルって言って、
よかったですね、
でなんか考えると、あこういう幅でどんどんこういろんな演技できるってなるとね、ゆくゆく違う作品とかでいろいろアカデミー賞とか絡む人になるかもしれないとかも思ったりしてね、
うん、
よかったですよ。
楽しみですね、これからが、
うん、
まあ、でもジョン・バーンスルのあのコーチの仕方は私はすごいいいなって思いましたけどね。もう私はもうバスケ怒鳴られながらやってたから、はあ、こういう人が良かったなみたいなのすごい思いました。
なるほど。
そう？
そうね。俺だからなんかちょい役っていうか雑魚キャラなのかと思ってて。
はいはいはい、はい、うん、あ、登場した時、ね、
登場した時だからもう早々にいなくなるんだろうなって思ってたから、うん、なおさらジョン・バーサだと思わなかったね。
そうね。いや確かにそんな雰囲気だったね。1個前のコーチの方がずっとつきそうな雰囲気が最初あるみたいな。なんか軽い兄ちゃんが来たなみたいな。
そうそう、なんか顔が
テンション、テンション高いみたいなね。
うさんくさいんだよね、なんかすごく。
ひげも。
そうそうそう。なんかね。
あ、でもやっぱそう考えると、でも出てきた瞬間からあの妙なつぶらな瞳はやっぱ今までと
に
ね、
確かにつぶらな
通底しているジョン・バーンサル感はあったなと。
あ、なるほどね。そういうところにファンが多いんですね。
そうね。
そう
で、自信があるんだか自信がないんだか、やっぱ自信ないんだけど、がなんかでもやってるっていう感じがね、あの目に出てるなっていうのは今までのにも近いかも、うん、みたいなね。
そしてだし巻き卵さんもね、
はい
はい、おっしゃってる謙虚であれっていうね、こうリチャードが、
はいはいはい、
言ってる割に全然謙虚じゃないじゃんっていうね。そういう行動のとこもあるんでしょうけど、僕ね、でも一貫して謙虚だなと思ってました。
おおお、
うん、なんならこれは、あ、結構っていうか今回 の、 そのリチャードさんやってること、うん、ほぼ、うん、こたつも同じこと考えるだろうなっていうね、うん、あの共感性の方が高かったですね。
あ、なるほどね、
うん、なので何かね、リチャードさんにこう何かあったら僕が謝罪しようかなと。
そんなに。
もうね、
なるほどね。
そうなんですか。
こういう主人公出てきてほしいと思ってたぐらいの感じだったもん。あ、俺もその行動を取る。あ、俺もその行動を取る。あ、俺もっていうのをずっと繰り返した。
そうなんですか。
はい、
なるほどね。
リチャード遠藤しいよって言ってたね。
そこはちょっと置いとくけども、そこはちょっとあるけども、まあ、まあ、けどなるほどなって今ちょっとなんかこう実感があります。
本当ですか。の私の方が分かってないんだこと。
そうそうそう。だから俺帰ってきた時にさ、ね、あの映画を見終わった後もタンタンにね、これは俺だったよみたいなことをね言ったけど、うん、あなたからはそう見えてないかもしれないっていうこともね、確か言った
もんね。あ、言ってた。
いや、いいことですよ、それは。なぜならば、
こんな感じです。はい。
こういう謙虚であるとか言って、結局お前は全然謙虚じゃないからなのかわからないけれども、なぜならば、二人の、姉妹が軌道に乗った瞬間に、はい、離婚されてますからみたいな、ほって。
おぉ、そうなりますか。
そうでした。そんな事実がそうあるみたいな。
そういうこともあるらしい。だから、そこから、そう、そういうことになってるらしいですね。
うん、
みたいな。だから要はこの先描くとキンクのなんかリチャードいなくなる話になっていくっていう、
うん、そうね。だからそこそ関わらねえよってなるよね、それはね。
そうそうそう、
いや、いい話、それもそれも含めていい話ですよ。
お、なるほど、
うん、
そうだね、うん、
その辺はだから僕が謝りますよ、リチャードに代わって。横暴な感じですいませんでしたってね。
はい。
やっぱ謙虚さと横暴さはちょっとやっぱあの、うん、表裏一体というか紙一重というかね、うん、彼の中では多分一貫してるんだなと僕は思います。
私もここは別に矛盾してるとかは思わなかったかな。違う種類のものじゃないかなって感じはしましたけど、
あ、そうだね。だからいろんな人に不尊な横暴な態度に見えてることもあのリチャードの中では、正しいことやってるっていうふうになってるからってことだね、きっと、うん。
まあ、あるいはあとね、娘にはそうさせたくないかもしれない
し
ね。
そうそうそう。
それは俺が引き受けるからっていう。
うん、
そうですね。そんな感じかな。
自分が謙虚であれっていうわけじゃなくて、謙虚になれと。まあ、謙虚の捉え方もあれなのかな、違うのかな、そうそう、なんとは 、ね、思ってたかな。
ね、そんな感じですよね。
う
ん、
そうね。あとだから、この辺のね、謙虚なとか、あとその、はしゃがず礼儀正しくっていうことを教えてるとかは、なんかちょっと思い出したのは、多分2年前にあのモータウンっていうあのレコードレベルのね、はい、あのドキュメンタリーがありましたけども、うん、あの なんだっけ、メイキングオブモータウン、これ見た時に、あの要はあれなんですよね、そういう風に、まあ、これもね結局本当は非対称の話だから最終的にはいいか悪いかはちょっとあれなんですけど、スートラマンさんがね言ってるような、いろいろ厳しすぎるの分かって、そこまでしないといけない黒人と白人の差もみたいなところにつながってくるから、まあ、最終的にはどうかはちょっと置いとくんだけど、一旦そこでのこう生存戦略的な意味でいくと、そういう風に、モータウンとかでも、みんなね、モータウンって要は黒人音楽として、ね、うん、集めてやってるんだけど、うん、そういう風な礼儀正しい、行いとか仕草とか話し方の、みんなに教えてるっていうか、そういうための人もいてみたいな、講師みたいな、あの会社の中にそういうことをやってたとかっていうのも見てると、うん、ああこういうものにつながってくるんだなっていう、うん、感じはしましたね、うん、
そうなんですよね、結局相手の土俵で戦うためには、
う
ん、
そう
っていうことなんだと思うんですけどね。
そうそうそうそう、まあ、そういう意味ではそういう影響があるかどうかは分かんないけど、リチャーの一つのプランとしては、そういう黒人がどう見られるかにつながるっていう意味では、こう歴史を踏まえてるんだなと思いました。うん、
うん、まあ、難しい話ですけど。
難しい話じゃないけどね。
そうそうそうそう、けどそうなんだよね、代表しなきゃ、だから、まあ、てか成功する人間にふさわしい器であるかどうかって結構僕そこだと思ってて、
うんうんうん、
うん、本当誰でも彼でもさ、もうなんかビジネス書とか読んでさ、わ、私も成功者になりたいわみたいなさ、ぼんやりと思うかもしれないけど、成功者になるってことはさ、他人の可能性潰すって行為だからさ、これは、
うん、
自分がそれを引き受けて何するのが大事なわけであって、つまりその成功者になれない何人もの人たちを犠牲にして自分が立ってどういう振る舞いするのか、それができないんだったらなるべきじゃねえっていう、うん、俺そこが謙虚な、うんうん、謙虚さ
だ、そうだね、そこの謙虚さだね、リチャードに一番言ってるところはね、
そうそうそう思ってるんですよ、そうそう、ごめん、そういう思想を伝えようとしてたんだなと僕は思うんですね、うん、
ね、だからそうね、そこまで の射程からちゃんと見ると、それはもう全然人種とか関係ない話になるっていう話だし、
うん、
それはひょっとしたら何か今の成功者たちに対するその批評とか批判みたいにも見えるよねっていう感じがしますよね。
そう思って、
だってそれの一番のなんか悪い例がトランプだったわけだから、
うん、だからビジネスしか考えてないいろんな人たちのコーチングに対しての反発とかもそうだよねって、うんうんうん、ね、金儲けることが目的になってるんだったら、それはそもそも謙虚じゃないから、それが。
そうか、確かにね、全部トランプを先に置くと全部つながってくるね
だからこそ今だいぶ思想的だよね、やっぱね。
そうだね、うん、
うん、でこの作り方とかも本当やっぱうまいなと思って、やっぱり、
うんうんうん、
なんか特にそのコンプトンの話とかさ、やっぱりこうリチャードの話にするっていうのも本当そこが大きいなと思うんだよね。
うん、
黒人が虐げられてる状況っていうのを示すためにはさ、
うん、
やっぱ彼で語らないとっていう、
そうね、
ところだし、うん、けどそれ自体も主の目的ですよって見せ方じゃないわけですよ、ビリー・ホリデーと違うんですよ、
うん、
ストーリーの中にね含めておく程度に留めてるのね、で話自体は希望的なんですよ、
うんうんうん、
このバランスがめちゃくちゃうまいなと思って、
うん
うん、なんかこういうことしてくんないと心に届かないよねって思うんですよね、今すごい抽象的な言い方になってますけども、
ね、はい、いやわかるわかる、まあ、だから逆に言うとコンプトン話で言うと、そのなんだっけ、おまけは先に知って、頭脳少年さんは見た後に知った、この、ね、わざわざ安全なロングビーチから引っ越したってことがあるんだけど、まあ、ここをなんか描かないってこと自体がウィリアムズ系の個別のそういう問題じゃなくて、やっぱりこの映画自体もそういう大きな視点というか、黒人のこう辛いなんかコンプトンでいる人たち、要はもうあん中だけでも結局抗争とか、お互いのサービスとかやってるわけで、
うん、
もうそういう地域として危ないってところなんだけど、で多分やっぱり80年代中盤から90年代初頭にNWA と全く 丸かぶりの時期で、やっぱり、
うん、
と思うと、なおさらね、そういう中で、そういうのに飲み込まれないってことをちゃんとやっていくってことが大事なんだよっていうようなことを伝えてるって意味では、やっぱり作品の中としては、すごく正しく機能してるなと思いますよね。
うん、あと、ちょっと別の視点で、まあ、擁護というかさ、それを強化する話にすると、うんうんうん、だって、自分たちが代表しなきゃいけないって思ってるんであれば、うん、この行為も一貫してるなと僕思うんですよ。要はロングビーチとかから出てきたんだったら、
うん、
あ、じゃあ僕らみたいな貧困の世界と、あるいは治安の悪い世界と違う人たちが成功したって話なのねって、黒人内部で違う反感を持っちゃうやん、
うんうんうん、
じゃないと、
うんうん、
自分たちと同じぐらいのところから出てきたんだこの人たちは、だから代表なんだって思えるっていうストーリー作りとしてはめちゃ一貫してると思うんですよね。
じゃないと現実のリチャードはね、
そうそうそう、 ただ生まれも育ちも良かったいい人の話になっちゃうから、それって
まあね、
だから持ってるやつは持ってるよねの話で終わっちゃうんです、それってじゃないっていうところはめちゃくちゃ大事だなと僕は思いますね。多分逆に入れても全然強化されるなと思います、この話を、
うん、まあでも多分入れるとやっぱり引っ張れるんじゃない。そうは言ってもそれってさ、要はこれも実感の話でさ、知ってる知らない話でいくとさ、いやダメでしょみたいなそんなとこ引っ越したらダメでしょっていうレベルの人たちがいっぱいいるとして、感覚として、
もちろんね、
いやいや、
命かかるからね、
死ぬ、そう、死ぬ気かっていう、そのやっぱり生き死にのことが関わるとっていうのがあるから入れなかったんじゃないかとは思うよね。でしかもごめん、しかもねあれらしいんですわ、一番お姉の上のお姉さんいたじゃないですか、
はい、
コンプトンで死んでるんですわ、
やばい、
だから結局そういう現実もあるからダメなんですわ、
それは入れられないね、
ある一方では、
うん、あ、それは入れ
られない、だからそう、たまたま運がいいっていうことにしかならなくなるから、
うん、
まあ、運悪かったんだけど結局最終的には、
うん
うんうん、だからなんか一番上のお姉さんはコンプトンのことお母さんとかがやってたこととかにあれして看護師とかなったのかなみたいなんで残ってたけど、うん、そう結局そう殺されちゃったみたいなんでそう、そういうのもあるからねってのもあるから、だからやっぱりその辺はやっぱり映画入れちゃうとそこも全面化するし、
そうだね、あれだったらまた別の問題が出てきちゃうね。
そうだからそれこそクールランニングでは入れられなくなるっていう、
うん、
私テニス全然知らないんで分かんないんですけど、うん、やっぱテニスやゴルフってお金持ちじゃないとできないっていうイメージがすごくあったから、ああいう貧困からプロテニスプレイヤーが出るっていうこと自体がもうすごいなって思ったんですけど、うん、しかもさらにそれは人種とかも含めて代表になってるみたいな。
でも逆にこう改めて今回思ったことが、これって80年代とか90年代とかじゃないですか、最近じゃんと思って、
自分も
生きてきた時代じゃんって。だから他の映画のそういうのってやっぱりもっと古い作品が多いじゃないですか、ビリー・ホリデーとかもそうだし、
うん、
でまあ言っても60年代かなっていうようなとこが多かったけど、うん、やっぱそこがなんか嫌な意味で新鮮というか新しい視点というか、そういうやっぱテニスとかのとこだとまだもうずっとそういう白人ですごくあれしてたんだなっていうのは、80年代とか入ってまでもみたいな。要は他のスポーツとかだと、
うん、
まあ陸上競技とか特にそうだけど、黒人がスターになってたわけじゃないですか結構ね、もうその時代に。でもやっぱテニスはそうじゃないんだっていうところはちょっとびっくりしましたね。
じゃあ当然そのだからなんかコーチング頼む時にも最初に序盤に言われてたようなことだよね。
そう
断られてた理由の中で、
そうい
ろいろとだから金がないとスタートできないようなもの
うんうん、
に関しては全然まだ参入できてないということですよね。つまり全体的に貧困だなっていうことは、
そう、うん、
それは音楽やる上でもとか全部
そうだね、
うんうん、バイオリンとか楽器とかもね買えないし、うん、同じように
バスケにしとけよって言われてましたもんね、
うん、
そうだからバスケはいけてんのもねっていうね、うんまあ、バスケはお金いらないからって、ね
うん
そ
う
ね
うん、
ストリートからもいけるみたいな感じ、
ね、だから要はあるよね、うん、そのスポーツに参入すること自体に金がいるってことはね、
そうね、
ね、
うん、そうそうそう、うん、
しかも逆に前例がないからお金を持っててもそこを選ぶ人がいなかったってことになる、
ね、多分そういうことかもしれないね、
うん、わざわざそんなみたいなところだろうね、う
ん、混ざっていくらんてみたいな、
そう、そう、ね、そう、それだと他のスポーツいっぱい活躍してるからね、スターになってる人はね、
うん、
っていうね。
そこはちょっとリチャードのちょっと謎プランではあるんだけどね、なぜ生まれる前から、
そうで、そう、そのさあこうドヤ顔でさプランがって言ってたけどさ、なんかチラチラ見える態度表明とかはあるんだけどさ、それがどの程度のどういう形でその73ページのプランなのかがよく分かんないからさ、
そうね、ちょっとパラサイト半地下の家族の孫が逆パターンね、
逆パターン、
うん、プランちゃんとあるんだけど、
あるよって言ってでも結局さ、実際さその73ページのどんだけがちゃんと生き残ったプランかよく分かんない、
分かんないし、うん、なんか脳内の73ページかもしれないしねだし生まれる前のプランってそれプランなのかっていうさ、
そうだって分かんないじゃんね
生まれてから初めてラケットを持たせた時に、あ、何かを感じたっていうんでそこにちょっと全力投球してみようだったら分かるんだけど、
うん、
じゃないじゃんこの話の中では。
そうじゃない、だからじゃないって考えると、
うん、
またその視点もちょっとおいおいおいっても考えてしまうっていうね、
そう
ね、何かのために作られた、
うん、
みたいになってしまうから、この二人が、
うん、
この辺のあれはあるよね。だから結果的には大成功して、うん、すごいあの2人になって、でなんかね、そういう歴史上の人物ぐらいになってる、うん、2人だからがもうになってるし、あれなんだけれども、でもなんか最初のことを考えるとなんかすごくちょっと複雑な気持ちになるみたいなはちょっと思ってしまうので、
ね、そのあたりね、その頭脳少年さんがおっしゃってた、うん、リチャードがどこ親に見えるかっていうねところではあるよね。
うん、そうですよ。なんでその頭脳少年さんがあの他にも書いてあるの、やっぱこの亀田大樹さんの話になってきますよねっていうね。すごくだから歴史上の人物まで行くとなんかあれだけど、そういうとこじゃないと結局ね、プロになってからも本当は映画興味あったのにみたいなこと言ってるみたいなことが出てくるとねみたいなね。
うん、うん、そうね。だからやっぱりその生まれる前からプランはちょっと美談にしない方がやっぱ良くて、
うん、
うん、やっぱり生まれてから判断してプランを作ったってっていう方が飲み込みやすいし、
うんうん、
論理的だよねそっちの方がね。
そうそうそうそうそう、
うん、だからそこはね改変して良いのではないかという気がするよね。
クールランニング的な方向として。
そうそうそう、そこなければだって全然そんな嫌な話にならないと思うんですよ。
うん、
うん、そうギフテッドみたいなもんでもないし。
なんか逆にそっちを強調したかったのかなと思って。ウィリアムス姉妹が制作組織に入ってると、うんうんうん、どう思ってたのかちょっと分かんないけど、なんかそこでそれがあることでちょっと狂気を感じるじゃないですか、うんうん、でウィル・スミスのやっぱ表情とか演技もやっぱその狂気をはらんでるみたいな、自分はもうこれを信じててこのプランを絶対にしてくっていう一貫性と狂気が混ざってるところを強調したかったのかなとはちょっと思いました。
うんうんうん、そうなると実際のそのウィリアムズ姉妹はこの作中ではちゃんと自分の意思でテニスをやってる人として描かれてた、うん、俺はそれが良かったと思うんだけど、うんうんうん、
それが良かったそれは、
うん、でもこう思いっきり制作に関わっててそういったところを求めず強調する作りになってるってことは本当は押し付けられてたんだなって感じがしちゃいますね。
いや多分あると思うよそれは、
うん、結構意図がね どっちを強調したかったのかなっていうのは悩むんですけど、結構家族は仲良く描かれているけど押し付けもあったのかなとか、
うんうん、いやでもそうじゃない、だってそういやそういうもんだもんね家族とか、
そういうもんだもんね
っていうのはあるけれども、どこをどう本人たちがどう捉えるかになっちゃうわねっていう話。
あ、だから作品の中で嘘はつけなかったってことなんじゃないのかな。
そうね、
うん、美談にはしたくはなかったみたいな感じかな。
まあだからあとはそこはあまりにも買いすぎるとさ批判も受けるじゃないけどさ、
いや他のところでも全部十分変わってるから、
うん、いや多分ほら根本的な何かがあるわけじゃんそこって、なんかあのリチャードの いわゆる一番のヤバみみたいな、あの生まれる前からプランっていうこと自体がさ、まあ、でもそれを引き受けた中でも、でも私たちは私たちで選択して私たちでやってきたってものを描けてるから、
これは私の個人の感想なのでプランに沿って全て、まあ、リチャードもそうだしその娘たちもそれを信じて疑いもせずにやっていくことができるのって、この家族ってリチャードさん以外は多分エホバの証人の信者だと思うんですけど、うん、なんかそういう信仰心を持つことができるからこういう風に信じられるんだろうなってずっと感じながら見てました私は、
うん、
だから私には絶対できないなって思いました、
うん、
っていうのをこの映画で私は一番感じましたかね。そういう宗教をすごく深く信仰できるポテンシャルがあるからこそこのプランのことも信じて絶対成功にできるって信じてプラン通りに行動することができるんだろうなって思いました。
だからこのプランは信仰とイコールみたいなことよね。信仰であるからこそというようなあのものだとしたら、
うん、
ってことで、ね、それを信じきるっていうようなあのものなのかになって自然になってたかもしれないって話ですよねきっと、
うん、
その
中
で。
そうそう、
なるほどね。
だからそうすると私には到底何かを信じきるみたいなこと私にはできないので、ああこうはなれないわ、うんってすごく感じました。
ああなるほどね、信仰にも向き不向きがあるってことだね、
は
い、じゃあ
そうだ ね, あるわね、
そうですね、はい、
まあ、あとやっぱ単純に思ったのがやっぱりねこの、まあ、リチャードのねプランがとりあえずリチャードが一番こう強引に引っ張ってるとはいえ まあ、この映画内で描かれていることとして、まあ、描かないで描いていることは本人たちもねそういうのがあったってことだと思うんですけど、やっぱり特定の宗教の信仰とかにあるからとかだけでもなくても、やっぱ家族のね一つ目標としてあるってこと自体で、だからあれリチャードがやってるってやっぱりこの映画でよく見ると分かるけど、奥さんのオラシーンもすごく強くて影響力が、でその上で娘たち一人一人の気持ちも強いってことで全員でやってる感はあって、で、まあ、そういう意味ではやっぱりなんか良くも悪くもって言い方変だけど、コンプトンっていうとこからもう死ぬか死な生きるかみたいなとこから抜け出さなきゃっていう、いうところで、このプランを家族としてやっていこうと、ここから家族として成功して安全になろうっていうようなところは出てたんじゃないかなと思って、その辺は良かったというか、やっぱり一人の人のなんかあれではないなっていう感じが出てたのは良かったですね。
ちなみにこの作品では描かれてないんだけどさ、そのプランになるまでの経過はやっぱ分かんないじゃん。
分かんない。
でリチャードはだって未経験なんでしょ、テニスが。
未経験です、未経験。
だとしたら誰がテニスっていうものになったの？オラシンがやってたってことなの、これは。
いや、とりあえず試合を見たので。
なんかあらすじに入ってませんでした、
小切手をもらってるところを見てこれだってなったみたいな感じでした。
俺も取るぞ、あ俺たちも取るぞって。
だからその小切手が4万ドルとかだっけ、だから要は俺たちの1年年収じゃねえかっていうのを見てマジかってなって衝撃受けてっていうことらしいんで。
あ、じゃあ結構浅い理由なのか。
そうそうそうそう、きっかけ自体は、まあ、そこからどう深掘りしていったかっていうのはあるんだと思うけど、
その着想するっていうシーンは映画内にはあったんだって。
ないないないないです。
なるほどね。
あ、言葉だけです。
なんか言ってたプレゼンするシーン、コーチの、そこで思いついたんだみたいな、なんかそんな感じの文脈で。
あ、なるほどね。あ、まあ、だとしたら本音かは分かんないっちゃ分かんないのか。なかなかだね。
なかなかですよ。
なかなかですよこれね。なるほど、
すごいですよね。自分がこうその額を稼ぐためのプランじゃなくて娘たちに稼がせるプランっていうのがまたすごいですよね、それが本当だったら。
しかもいやプランって普通考えると不確定要素もありつつ、はい、確定させていくためのものじゃないですか。
そうだね、
なのに、要は、まだ娘を生まれてない段階で立ててるってことはもうよく分かんないんだよね。博打にもなってないみたいな、そこが逆にすごいなっていうのはあるって、まあ、要は奇跡だなっていう、いいか悪いかは別としてっていうのはあるよね。
確かにね、なんかミラクルノープランみたいな感じよね。
そうそうそうそうそう。だからやっぱりそのなんだっけ、ほらそのプランの中にどう入ってるか分かんないけど、テニス未経験なのにこうなんか教えててっていうところで考えるとさ、名コーチでもないのにどう育てるとかのがさ分からないわけだ。だから結局ある意味ではたまたまヴィーナスとセリーナがやっぱりギフテッドだったっていう、部分もやっぱあるはあるもんねっていうね。
ああ、いやもちろんそれはあるんだけど、
だからそう考えると、それ頼みのプランってことだから なんだかプランなのかみたいにもなるっていうね。
まあだからそれは成功者が言える後からのやつや、
ね、そうね、
もうこの世にあるビジネス全部の言えるやつだよね、それ。
そうだね、
成功したからプランがあったかのように見えるやつ。
そうそう、ただの博打のやり方を73ページ書いてあるのをプランと呼んでるだけだっていう。
そうね、73ページの紙束だったかもしれないってこともね。
78ページだけど。
あ、78ページか、
78だなと、ね、
途中から語が少なくなってんなって。
すいません。
っていうねこと。なるほど、
途中でこうちょこちょこ変えてるかもしれないですね、その
可能性が。
1ページ以降変えてるみたいな。
あると思う。
本当は1ページだったかもしれないもんね、元は。
そうそうそうそう、
追加してった
から、ね、本当は78行しかなかったかもしれないね。
1ページ1行。
なるほど。あ、だからやっぱもう本当にどんどんどんどん、まあ、ドキュメンタリー映画ではないのでね、やっぱ、元になった人物やっぱ突き詰めて考えてくみたいなことはね、やっぱやめた方がいいって、もう映画とは関係ない。もう何のつながりもない、着想を得ましたけれども、っていうぐらいにとどめた方がいいですね。
とはいえ、とはいえまだみんな生きてるしって中で描くから、まあね、デタラメをかけないっていう感じかもしれないですね。だからこういうものをフリーにかけるのはもう50年100年後みたいな感じになるかもしれないっていうね。そうそう、新選組のことをもうみんながいろんなこととしてデタラメに書いてるみたいなことと似てるみたいな状況だよね。
そうね、だからそこは僕がもう死者の口を借りてみたいなことを やってないっていう時点で、うんうん、そのこういうアプローチは僕は好意的だなというふうに思います、うんうんうん、本人たちがいるってだけでやっぱ物の作り方変わるので、心意気とか創作の、うん、アプローチが変わるからね。
だからまあ確かにそういう範囲で見ると、あの小田さんが言うようにこのドリームプランはベースにしつつ、この映画内でのこの家族たちの物語としてちゃんと描ききってるって感じはすごくしてるなと思います、
うん、そうね。希望的に見えるところでもやっぱ話終わるし、それがいいんじゃないって私は思ってます。
プランを作るって行動の良し悪しは別にして、あ、そっか、あの映画に描かれている家族の団結力と、うん、あと、うん、あの子たちの自信、自分に自信を持つっていうのってすごい難しいと思うんですけど、それをやれてるっていうのはすごいって思いました。羨ましい、自分に自信を持つ、持たせるだけでももう大成功ですよ。
そう、それはもう実際自信持ってるやついたら大体勘違いですからね。
だからあのうぬぼれの方の自信になるってやつね。
そうですね、うん、大半が8割9割うぬぼれですから、自信って、うん、あとなんだろうね、無知
だからこその謙虚なんですかね。だから自信と謙虚が同居してるとすごい強いっていうのめっちゃ感じました。
そうだね、
なかなか。
だからそこにうぬぼれとかそういうなんか無知とかじゃない意味での本当の意味の自信を持つということはどういうことかっていうことだよね。
そうだね、
そこに謙虚さとか、だから様々なね、あの結構勉強もめっちゃ頑張らされてたらしいし、
うん、すごいと、
そう、あのトップの成績取らせて、しかもあのこれもね、いやお前たちはもう世界中を飛び回る選手なんだからっつって、もうあの時代 あんまりそこは描かれてなかったけど、なんだっけ、4カ国語を体得させられてたみたいなね、子供の時から、らしいですからね、うん、あとインタビューの受け方もね、
メディアトレーニングまでしてるっていう、
そうそうそうそう
すごいっすよ、
やっぱ教育にね、格差が存在する世界で、まあ今もそうですけど、
うん、
そう、だからそういうところはすごくね共感できるんですよね、
うんうん、
まず教育を受けさせる、うん、環境を整えなきゃっていう、
うん、その代わり学校行ってない時はもうずっと雨降っててもテニスやるからなっていうこともあって、だからまあこの2つのすごく意味のあることとちょっと怪しいなってところのこの同居感が、まあやっぱりこのリチャードっていう人物の、周りがどう見るか分かんないけども、豊かさにはなってるっていう、ね、人物としてのねっていうのはあるのでっていう、
そうね、
そうで人って難しいよね、その辺をね、あの成人になれるかな、なんかとか、ね、全方位的に成人なんて人はいないしっていうい
ないし、ね、
ところの中で、うん、そう、
あとやっぱその、まあ、人間なんだからね、絶対に合理的が正解みたいなのない、ないからね、全部合理で考えてたらそれはもう人の心をなくすしかないからね。
そうだね、人として見る、だからそこは描いてたね。だからそのなんだ、ナイキとの契約のとことかいろんなところとか、あとそのあれよね、そのジュニアの大会出させないとかは、うん、そういうとこよね、一人一人として娘を見ていると、うん、でもあのそういう部分であの合理的な意味で考えると、今支配している資本経済の中での合理的なことで考えると、本当は今のうちから出させないととか、ジュニア出させないととか、今のだけでもすごい金額なのか、今のうちに契約しとかないとはそっちに行って、その人 あの本人の人間性とか無視してコマにしか使わなくなっちゃうってことだもんねっていう、
うん、そういうところはリチャード共感できるんですけどね、
うんうん、私この映画見ててすごい一個思い出した映画があって、前にドイラジで扱ったボビーフィッシャーを探してっていう映画があったじゃないですか、
はい、チェスもね、
あれはそうそうそう、チェス で主人公の男の子自体はすごくチェスの才能に恵まれてたけど、その相手を任すことがすごく嫌だみたいな言ってて、私そこにすごい共感したんですけど、
うんうん、
まあそれで結局そういうチェスで戦っていくっていう道は選ばなかったっていう、そう結末だったので、すごくなんかこの映画とこのウィリアムズ姉妹は才能もあって、かつ相手を任していくことに対してこうためらいがないというか、
うん、
だったから、まあ、こういう道になったんだろうなっていうのをすごく対照的に私は感じて、
なるほど、
この映画をそう見てましたって思い出しましたね、ボビーフィッシャーを探してを、う
ん、なるほどね、これ面白いね。だ俺もやっぱボードゲームとかやるときに、みんなでね、踊り出しメンバーとかでやるときに、あの、まあ、淡々的なね、もう決着つけたくない、みんなで仲良くみたいな、ね、
うん、
そういう価値観の人ももちろんゲームだからっているんだけど、逆に言うと俺はゲームなんだから決着をつけないと誰もハッピーにならないよっていうタイプだから、そういう意味でのなんか差はありそうだね。それが要はだからボビー・フィッシャーを探しての主人公はその意味での謙虚さをまあ勉強してなかったというか習得していなかったというかね、任して引き受けて自分がその上に立った後、あとどう振る舞うか、そういうプランはなかったってことですよね。
うんうん、
あと面白さも感じてなかったです、そこに多分、
うんうんうん、
そうですね、
そこには大きな差がありそうですね。
私もそっち側だな、
うん、なるほど、はあ、なるほどね、
なるほど、うん、先も考えないといけないってことか。
当然ですよね、
トップに立って、うん、トップに立ってその先も、
う
ん、
そうそうそう、
トップで言い続けるのかどうか、うん、みたいなとこか。
トップに立ちたいが目的の人はもうそれさ、目的意識が違うっていうかさ、それはゲームに勝つみたいな話だもんね、ただね、
うん、
ではないっていうね、
ないね。まああとはまあなんだろう、まあどこまであれするか分からないけど、やっぱり生活環境的なところでもね、だからまあもともとはロングビーチのことがあるからちょっとあれだけど、まあそれ置いといて、
置いといて、
まあやっぱりその本質的にこう低い位置で生きていかなきゃいけない人は、何かをと戦って何かを獲得しないと結局は生きていけないっていう人たちもいるから、
そうです、
そういう人たちは自然にそういうまずは何かのゲームボードに乗っかって、まあ、スポーツでも何でもね、その上で勝つってことをしていかないとっていう切実さもあるからねってことよね、
うんうん、
でさらにその先としてじゃあ頂点とか立ったりとか負けていく人のことも、ちゃんと引き受けて いかないとちゃんとした勝者になれないよっていうことを、まあ、リチャードは伝えていたしって感じはあるわね、
うん、だからその視野を持ってたってことがすごいんですよ、
うん、
やっぱり、うん、そういう貧しい世界にいたらだって視野も絶対貧しくなるんですよ、
うん、
でもう禁止的なものの見方しか絶対できなくなるんですよ、遠くを見るっていうことができなくなる、
うん、そうね、それがだから多分コンプトンという街が象徴してるわけよね、
うん、
結局 中でのなんか優劣付き合いとかになっちゃったりしてるし、で任した奴らはどうでもいいとか殺してもいいとかバカにしてもいいとか、
うん、
でそういうなんか悪い縦の循環がなっちゃってる地域だから、うん、そこの象徴にはなるよね、すごくコンプトンって。
だって本来虐げられてる者同士で争う必要なんてないん
だ。そうそうそうそうそうそう、
戦うべきものがもう見えなくなっちゃうしね、
うん、
やっぱりこういうレンジで物事を見れてたってことはやっぱリチャードすごいよって思うけどね。
すごい、うん、まあ、あとだからこの、まあ、よくあるなと思うんだけど、広い視野持ってすごい掲げるけれども、
うん、
身近な人にはいろいろ無理強いとか、
うん、
何かを引き受けてもらわなきゃいけないっていうようなことはまあ起こってしまうわなっていうのがあったりとかしてっていうのは、そこは無視できないしってことも描いてるしってことではあるんだろうね、
うん、それよくなんかビジネスとかでもあるよね。
いやもう完全に
天才の発想とかはもう凡人たちには分からなくて黙殺されて、結局天才が追放されてしまうみたいな、まあ、ジョブズとかもそうですしさ、一度追放されてるし、
ね、でもなんかジョブズもね、ジョブズもはたなんか付き合ってる人からするとクソ野郎みたいな、
そうそうそうそう
そうそうそう、
適度なクソ野郎成分は必要ってことですね、皆さんの生活に。
いや分かんない、そこは俺はなんか素直に引き受けられないけども新しい別の道をこれから探していきたいなと思いますけどね。
そうですね、うん、それは全部確かに資本主義にのっとってる話だからそうなっちゃうっていうところもね、ビジネスというゲームで勝つための話だから、結局はそこからは逃れていきたいけども別の案もないしっていうね。
まあ、だからどんどんどんどん良くしていけばいいんですよね。その差別的なこととか貧困的なことが生むから、こういうことって、
うん、
そこを、まあ、今ゼロにできなくてもどんだけ減らせるかっていうことをやっていくっていうことがね。だってなんかあれでしょ、それこそそういう意味ではやっぱリチャードの教えがあったからか分かんないけど、やっぱビーナスかな、ビーナスの方が、
うん、
ビーナスがの強い訴えがあった上で、まあ、他にもそういうことで動いてる人たちも一緒にいるんだけど、こういうもう一番トップの人が強い訴えをするからってことでなったのは、ウィンブルドンの男女賞金同額実現とかをさせたんだ。
うん、
うん、
すごい。
だからそういうところでこうやっぱり確かにこう成功した人が謙虚な気持ちを持った上で、
うん、
成功したからこそほんじゃダメな現実とかを改善していこうっていうことをちゃんとしてくれるっていうこと自体がね、強引なプランとかじゃなくって真っ当なプランでいろんな人が花咲かせる世界が来るとは思うんだよね、
うんうん、そうそうそう、いやもう それも謙虚さなんです、僕の中ではもう、
うんうんうん
うん、そういうことをしないんであれば、うん、他の人に譲ってっていう感じではあるよね、
うん
うん、まあ発言権持ったから
責任みたいな、
そうそう、責任なんですよね、うん、本当に選ばれた人しかやっぱその立場にはなれないから、そのまま傲慢になってしまう人もいるわけですよ、
うん、
私はトップにいるから、じゃあこのまま私だけが得すればいいやとかね、うん、ことも可能なわけですよ、うん、それだと腐敗していくし、
そうね、
うん、
だからそう考えると最近もちょっとその話題にしたけど、前うちで取り上げたやっぱマレーニのブラックボトムから時代が経ってまた一つ上がってきてるんじゃないかっていう感じはしますね、
うん
うんうん、あっちはもうどっちかというとこう同権として黒人で女性であっても権力さえ持てば権力的な振る舞いを、なんかこう不当な振る舞いとかしても別にいいじゃないかっていう部分もあったと思うけども、さらにそこからそういうものを経た上で、そもそもそういうところじゃなくても自分たちの権利の主張ももちろん強いけども、それを獲得したんだとあればそれを全体的に良くしていく方向に行こうよっていうことを実現している二人を育てた親だということも言えるわね、
うんうん、
最近私ニュースで見たんですけど、アメリカ女子代表サッカーチームが男子代表と同じ賞金を出すようにっていう訴訟がずっとされてて、ついに交渉が実る形となったっていうニュースを最近見ました、去年ぐらいに。だからね、いろんなスポーツでこういうのが波及していくといいですね。波及してるね、
うん
うん、
結構この波及する起点になっててるかもしれないね、このヴィーナスの訴えはね、そう考えると、
うん
うん、横に広がるっていう意味ではね、
日本のあれですよね、サッカー男子女子も全然違うって話題になりましたよね。
あ、日本なんかもっと違うだろうね、
うん、そっちはまだ解決してないと思いますけど、
だから全企業で違そうだもんね、もう、
うんうんうん、まあ、まずはね、
う
ん
う
ん
う
ん、
どうにかしていくしかねえ、
うん、
というところをこういう希望的な話してくれると受け取れるんですよ、
うん
う
ん、
そうか、なるほど、
うん、これ批判的な感じでされたら叱られたなって感じるんですよね。
叱られ成分は確かに少なかったのかな。
そうね、全然叱られてる気はしなかったですね。叱られてる立場にはなんか逆にリチャードが全部引き受けてたからね。
だってリチャードだもん、だってこたさリチャードだから。
あ、そうですね。あ、じゃあ俺叱られてる。
いやいやいや、この映画内ではね、この映画内では叱られてないので、
うん、はい、ということで、はい、ウィル・スミスね、アカデミー賞、まあ確実だなということがわかりましたかね、皆さん。
確実でしょうか。
はい、確実ってすごいですからね。
確実ってすごいね。
なんか古代広告とかになんないの、大丈夫なの、なんか訴えられたりしないの。
ちょっとちょっとちょっとさすがにっていう
俺
まあ思ったけど、ね、
薬とかだったら一発で捕まりますよこれ。
別にさ、すごいよね。ちょっと逆に言うと日本の配給も踏み込んだなと思うよね。だってさ、ちょっと聞く印象でよ、強いかもしれないけどさ、アカデミー主演男優賞最有力って言ってもさ、おおなるじゃん。
なるね。
あんまり印象変わんない気がするんだけどみたいな。
いや、やっぱ確実は強いよ、やっぱ。最有力は大ヒットね、万葉の霊とかさ、なんかそのレベル。い
や、まあよく見るけど、そう、よく見るやつだからって思うけど、うん、そう、でも、ほら、確実って言うと逆にさ、ほんまかいっていう思う人も出てくるからさ。けどちょっとね。
でもほら、映画そんな見ない人からしたらさ、
はい。
もうなんなら撮ったと思ってるかもしれないよ。アカデミー賞いつやってるかも知らないし。
ね、知らないからね。
はい、ウィル・スミスがアカデミー賞撮った作品でしょって思ってるかもしれない。
撮ったやつねって。
撮ったやつ
ね。いや、でもね、もうあるかもしれないね、その回は。
ありそうだよ。
ありそう。
うん、
それは。
多分、そのポスターめちゃめちゃ拡大したらちっちゃい字でちゃんと書いてあるんじゃないですか。
確実かもしれないって。
保証するものではありません。とか書いてあるんじゃないですか。
やばい。
だからちょっと宣伝の人は謙虚さないんじゃないですか。大丈夫ですかっていうね。
本当だね、はい、あ、それかあれか、ちょっとリチャードに乗っ取ってみたいな。
へ
え。だって、いや、この二人はもう世界一なの確実だからつって売り込んでるわけだから。
ああ、だからちょっと78種類ポスター案があればちょっと僕らも見ますけども
。確実というプランですという。
確実というプラン。
なるほど。ああ、私たちが確実ってやったからこれ取れたんですよって逆に言い張るかもしれないですよね、それ取ったらね。
そうね。あ、しかもあれだよね。え、今回のアカデミー賞って言ってませんけどみたいなね。
あ、いつかの。いつか、ウィル・スミスは。
ひどいな。
なるほど。
いつか取ったでしょみたいな、
うん。なるほどね。いいでしょう。それで、じゃあ、うん、ということで、もう長いんで終わります。
はい、
ということで皆さんのドリームプランもぜひね80ページぐらい作ってみてください。ということで次回のルーレットを回しましょう。話題作はもうこれしかないザ・バットマンです。そしてこたつはアンネ・フランクと旅する日記、アリ・フォルマン監督の新作です。おまけさん、
はい、おまけも日記の中の登場人物が現実に出てきてっていうちょっとこうね、物語論的な面白さもあるのかなみたいな感じでアンネ・フランクと旅する日記です。
おおまけさんと俺被る初ぐらいの感じがするな。
本当、
うん、はい。そして畑さんがザ・バットマン、そしてタンタンが、
はい、私は当然シングネクストステージです。
おお、ついにシングの新作来た。
うん、
うん、楽しみ。
そしてザックリ・スナイダーさんザ・バットマン、そして NBK さんは、うん、
ザ・バットマンです。
ザ・バットマン。そしてガーラさんが、うん、
ザ・バットマンで、
バットマン、もうみんなバットマン
多いな。
バットマンだけじゃねえか。
8分の5バットマンですよ。当たらなかったら
ね、ザが期待するんですか。ザが
ポテトチップス、
8分の5チップスあったね。
何それ。
はいはいはい、
そういう
塩分濃度がみたいなことなのかな、あれ。
塩分濃度だったのか
分かんないけど、
いや、サイズだと思った。
サイズ
なのかな、
多分。
行きましょう。
はい、4
ザ・バットマン。
そうでしょうね。まあ、そうですよね。
うん、ザ・バットマンです。ということで皆さんもぜひザ・バットマンの感想お待ちしております。じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントもお休み中でオンラインでイベントを開催しています。こちらも2ヶ月ほどお休みをいただいていましたが、今月久しぶりに開催をいたします。日にちは3月の26日土曜日夕方の6時18時からです。今回から Zoom で開催いたします。ズームの操作慣れてる方も結構多いと思いますので、ぜひお気軽にご参加ください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではザ・バットマンを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ディズニープラスで配信されている私時々レッサーパンダを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify が お選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などをお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターの DM でも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターでハッシュタグひらがなでドイラジつめていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り3月の25日です。次週予告ミニお題トーク、みなに知ってほしい推し俳優、そして暗い映画ではイルマーレやっていきます。こちらネットフリックスなどでいろいろ見れますんで、ぜひ見てください。ハリウッド版です。それでは皆様、今週もキネマの神様の子が終わりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
NBK と
タンタンでした。
またね
ー、ね、
またねー。